자, 레위기 주 3쇼 이노리마쇼 쇼쇼쇼 할렐루야 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 미코토바나로쇼 가다떼구다사 아다시타치노 나카데 오시에떼구다사 마다 이노루 시크크데 미타시테구다사 예수様の 이나니요떼 오이노리이타시마스 아멘. 2節から見ましょう。
ついで主はモーセとアロンに告げて仰せられた。ある人の体の皮膚に腫れ物あるいはかさぶたあるいは光る斑点ができ、体の皮膚で雷病の患部のようになった時は、その人を祭司アロンか祭司である彼の子らの一人のところに連れてくる。この皮膚病ですね。ある人は体に
皮膚に腫れ物あるいはかさぶる、かさぶった。だからこの普通の皮膚と違う皮膚が出てる。その皮膚に何かこのような敵物ができた、あるいは光る斑点ができ、体に皮膚から雷病の 患部のようになった時、その人は祭司アーロンが祭司である彼の子らの一人のところに連れて行く。だからこの祭司はお医者さんまた検疫官でもあったんですね。それで皮膚を綿密に見るんですね。
3節。祭司はその体の皮膚の患部を調べる。その患部の毛が白く変わり、その患部がその体の皮膚よりも深く見えているなら、それは雷病の患部である。祭司はそれを調べ、彼を汚れていると宣言する。このように判定するんですね。4節。もしその体の皮膚の光る斑点が白くても、
皮膚よりも深くは見えず、そこの毛も白く変わっていないなら、祭司はその患者を7日間隔離する。この7日間隔離するということです。ずっと7日間7日間ずっと書いてありますね。7日という言葉が。
44節。その者は雷病人であって汚れている。祭司は彼を確かに汚れていると宣言する。その患部が頭にあるからである。この宣言するとね、宣言する。祭司は汚れてるということを宣言する。隔離する、宣言する。
まだ 45節。
患部のある雷病人は自分の衣服を引き裂き、その髪の毛を乱し、その口ひげを覆って汚れている汚れていると叫ばなければならない。このように祭司が宣言したその通り、この患者、その人も
自分が汚れてる汚れてる、そのようにね告白するということですね。まだ52節。羊毛製であるにしても亜麻製であるにしても、衣服あるいは織物でも編み物でも、それがまたどんな革製品でも、患部のあるものは焼く。これは悪性の雷病であるから
火で焼かなければならない。この火で焼く、火で焼くということを、じゃあもういくつかの単語が皮膚に関するものが出てくるんですね。汚れてると宣言しなさい。また洗うという言葉もあるね。火で焼く、また洗う。57から見ましたね。 もし再びその衣服にあるいは織物、編み物、またはどんな革製品にもそれが現れたなら、それは再発である。その幹部のあるものは火で焼かなければならない。しかし洗った衣服は、あるいは織物、編み物、またはどんな革製品でも、それらからもし幹部が消えていたら、再びこれを洗う、それは清い。
これは洗う、また59節。
以上は羊毛あるいは亜麻布の服、織物、編み物、あるいはすべての革製品の雷病の幹部についての教えであり、それを清い、あるいは汚れていると宣言するためである。
宣言すること。じゃあこの皮膚病ということは、まあ霊的な意味では何でしょう。まあ中に何かばい菌とか原因があると、皮膚が正常な皮膚じゃなくて変わるんですね。このことは中に罪があると、私たちが正常な生活、正常にはならないということを教えてます。まあもちろんこれは今は皮膚科医者が全部判断する、検疫機関が判断する時代です。だからこのことはいつも霊的な意味があるからね。だからこの私たちの中にそのような問題がある。それが皮膚で出る、それを教えるんです。その時には7日間隔離する、隔離する。転染、罪というものは転染するんです。転染。だから他の人もその罪を、こう転染を受けるんです。だからこれを、まあ、例えば教会の中なんかあるところで、それをこれが罪ですということでね、隔離すること、これが重要ですよね。今トランプ大統領がね、私たちの性は2つしかない、男性と女性、まあ、X 性とかそんなものはない。バイデン政権の時にはこのパスポートがね X というものもあったんで、まあ、自分勝手です。このようなことを今はもうはっきり軍隊の中でもね、そういったものに対して転染しないように、軍隊の中で変なものが入ったらもう本当に軍隊がこの同居生活をねする団体ですので、これすぐ転染するのよ。そういった人間は早く隔離しないと。だから隔離ということ、ね、罪は隔離することが重要。だから牢の中に入れたり、それができないように彼を、軍隊から除隊するようにしたり、隔離が重要、隔離が。このね、その部分をそのまま、まあいいからいいから、そしたらどんどんどんどん出来物が大きくなってくる、すぐ転染する。牧師の中でも同性愛し牧師が出てくるしね。だからこの同性愛というものは中にそういったものがあるから、外にこのようなものが出てくるんですよね。まあ、全ての罪も同じよね。それに対して私たちにこのね、まあ、異端もね、もうすぐ隔離すること。異端の話はものすごく早く広がるからね。それをそのまま放っておくともうダメになる。まあ、この韓国で新天地が入るんですね。 入ったもの、あのものがもう牧師とかに指導者によく最初はよくやってますよね。それを放っておくと、あのものがセミナーとかに人を連れていくし、また自分の友達伝道したと連れてくるし、それでその団体がね腐ってしまうんですよ。だから早く見つけて、その意味はね、早く罪というものを見つけて分離する、隔離する、そのことですね。だからずっと隔離に対する教えが書いてありますね。それでそれが罪であることを宣言する、44節ね、さっき見たように、むやむやむやむや、曖昧曖昧、結局それがこのパンダネのようにその団体を食い尽くしてしまう。まあ、あの韓国で共産主義者たちがあんなに教会をね破壊したんですね。もう最初一人二人スパイが入って、ずっとそれが広がって、あとはもう大きい教会がね政治に対して物言えなくなってる。言えないどころか反対の話をする。まあ、その説教者とかをね、弱点を作るんですよね。写真撮ったり、まあ、とにかく北朝鮮助けるために行ってた人々は危ないんですよ。ホテルで工作があるし、まあ、それを強制的に、強制じゃなくてこの女性がホテルで待ってるんですよ。出て行ってよと言っても私は殺されるんです。だからここにおらせて、それで写真撮るんですね。それをまあ送るんですよ、教会に。まあ政治家も同じよ。それで全部そのように共産化されるんです。だから44節のように、その罪というものを罪だということが重要ね。そのものは雷病人であって、汚れてる。最初は彼を確かに汚れてると宣言する。この宣言がないとずっと、ね、この丈夫な人も感染してしまう。隔離、伝染病を隔離するんでしょ、今も。45節を見ると、幹部の、じゃあこのように隔離されたら、宣言されたら自分も認めないといけない。いや私は大丈夫です、大丈夫ですと言ってはいけない。私も汚れてる、汚れてる。私たちが、ね、聖書とかまた説教とかで、自分の罪が聖霊によって良心、まあ、直感という機能でね教えられたら、私たちが自分の罪を認めることが重要。私たちが、主の前で自分の罪を言い表す。第一コリント、あ、ヨハネの手紙一章九節、ね、表す。自分の罪を言い表すなら、彼は真実で、神様はね、真実で正しがったです。私たちの罪を許し、すべて清めてください。だから、告白すること、ね。宣言された通りに告白すること。それが重要で、まだ衣服に対して、個人に接すみると、ひでやく。ひでやく。まあ、火による消毒、とっても、ね、豪華や。だから今これが何年、3500年、 三千五百年前でしょうね、今から。そのような相続法があったということ、パステルとかが、ね、今、1900年代でしょ、パステルの相続法とか、これは優れてるよね、聖書というものは。火で通す、今はもうアルコールとかがあるんですけど、まだ水で洗う、水で洗う、火で通る、相続法ですね。だから聖書は本当に素晴らしいものですよ、ね。58節には洗うとかね。じゃあここまでして、使徒の働き14章1節から見ましょう。
イコニオムでも2人は連れ立ってユダヤ人の街道に入り、話をするとユダヤ人もギリシア人も大勢の人々が信仰に入った。しかし信じようとしないユダヤ人たちは異邦人たちをそそのかして兄弟たちに対し悪意を抱かせた。
これが伝染、伝染というものよね。この立法主義者たちですね、割礼主義者、割礼派です。こういった者たちが邪魔するんですよ、教会を。教会はもうどんどんどんどん異邦人を通してリバイバルが起こってるんですけど、割礼を受けなければ救いはない。安息教と同じよ、安息日を守らないと。その部分だけ強調する、まあ、その教祖かな、その人が、この第4の立法をね、山のところで見たって、ね、このそれをばっかり強調する。安息日を土曜日に守る、だから日曜日守ってる。日曜日ということは復活の日でしょ、イエス様の復活の日に集まったんです。それを批判して、こう自分たちの中で独立したのが安息教です。割礼派と同じよ、まあ、今異端でしょ、異端。三節、
それでも二人は長らく滞在し、主によって大胆に語った。主は彼らの手に印と不思議な技を行わせ、御恵みの言葉の証明をされた。ところが町の人々は二派に分かれ、ある者はユダヤ人の側につき、ある者は使徒たちの側についた。
聖霊様がこの恵みによって救いを述べ伝える、この御恵みの言葉を証明されたんですね、聖霊様は。まあ、癒しとか強い確信とか信仰ですね、信仰の賜物を主が与えながら、そのことが起こったんですけど、結局皮膚病のようにね、二派に分かれるんです。五節、
異邦人とユダヤ人が彼らの指導者たちと一緒になって使徒たちを辱めて石打ちにしようと企てたとき、二人はそれを知ってルカオニアの町であるルステルとデルベおよびその付近の地方に難を避け、そこで福音の宣教を続けた。
まあ、ここにイコニオム、ルステル、ルカニオ、全部どこかというと、今トルコ、トルコの名前は変わったけどね、その地域です。八節、
ルステラでのことであるが、ある足の利かない人が座っていた。彼は生まれつき足の萎えた人で、歩いたことがなかった。この人がパウロの話すことに耳を傾けていた。パウロは彼に目を留め、癒される信仰があるのを見て、大声で 自分の足でまっすぐに立ちなさいと言った。すると彼は飛び上がって歩き出した。
じゃあこのパウロの話を耳を傾けてる人が、この中に変化が見えるんですよね。メッセージを伝えてると、この聖霊が動きます。聖霊によって人が信仰が見えるんですよ。反応する、アーメンするか、涙を流すか、もうとにかく外で見える反応があるんです。それでこの反応を見て、あなたは癒されたと宣言するんですね。反応、聖霊が与えられる信仰が外に現れる。ある人は顔がね、明るくなったり、そのことがあるんです。それを見て、じゃあ癒される信仰があるのを見えたんで、それで大声で宣言するんですね。立ちなさい。宣言ということは重要よね。宣言、じゃあ注意せし。
パウロのしたことを見た群衆は声を張り上げ、ルカオニア語で、神々が人間の姿をとって私たちのところにお下りになったのだと言った。
このようなね、彼らが全部今まで信じてたものは、ゼウス、ヘルメス、そのようなギリシャの神々を信じたんですね。その人々が反応がね、癒されてることを見てね、神々が来たと言ったんや。12節。
そしてバルナバをゼウスと呼び、パウロが主に話す人であったので、パウロをヘルメスと呼んだ。
13節。
すると町の門の前にあるゼウス神殿の祭司は、お牛数頭と花飾りを門の前に携えてきて、群衆と一緒に生贄を捧げようとした。
じゃあ神々が来たとしてね、そのゼウスとヘルメスに対してこの生贄を捧げようとした。中古節。
言った。皆さん、どうしてこんなことをするのですか。私たちも皆さんと同じ人間です。そしてあなた方がこのような虚しいことを捨てて、天と地と海とその中にあるすべてのものをお作りになった生ける神に立ち返るように、福音を述べ伝えている者たちです。
この14節を見ると、それを聞いた使徒たちは、パルナバとパウロは衣を裂いて群衆の中で書き込み、叫び、じゃあ創造主がおられる、これは私が神ではないということを自分の衣を引き裂くんで、だからこの福音というものを伝えているものだと、自分たちのこの位置、自分たちの今役目ですね、それをはっきり言ってるんですね。この線を引くこと、課題に人を崇めようとする、それを止めること、これをそのまま受け入れてしまったら、それがどんどんどんどん異端になってくる。サタンの道、サタンのルート、サタンの入る道をね、提供するんだよ。このようなね、高ぶり、傲慢、自分の自慢、そういったものが入っていると、そのルートを通して、こうなんか匂いがするものがあったら、ハエが飛んでくるんでしょう。 これと同じよ。ルーツを作るんです、それを。だから結局、ね、支配されてしまうんですよ、悪い霊たちに。だから自分が自分を守るためにも、これを決断が必要、引き裂く。たっとえ先生と金持ちの青年が言った時に、イエス様がもう一挙にこれを引き裂くんでしょ。どうしてあなたは私をたっといと言ってる。たっといがったらただ一人。それで自分をね、イエス様は もちろん神様です。神様だけど、この人間としての私たちに歩みを教えてるんですね。自分の位置をはっきり、ね、神様は非常物、創造主、私は非常物、主は葡萄の木、私は枝、主は七時会、私は七時、このような関係、主は宝、私は土の器、聖書の中にはいくつか関係というものを教えてますね。それを逆にすると、サタンはいつも逆のものよね、逆らうものよ。男性が女性だからサタンが入るんですよ。恵みによって救われるという、その神様の福音ね、この立法というもの、立法主義、その中に入ってる。それをね、こう引き裂き、取り除き、分離して焼く、そういったことしないとやられるよ。もじもじして、まあ異端の、になった教祖たち、最初からそうじゃなかったね。文鮮明もそうだったしね。最初はこの聖霊によって始まったけど、こういったことがあったんですよ。パクテソニーとか、じゃあこの、ね、偉大な方が来られたと、ね、上着を敷いてね、ぐわそれを歩きながら、どんどんどんどん傲慢というもの、サタンに食い尽くされてる。引き裂くはなかった。私は人間ですという、その宣言がなかったからね、どんどんどんどん自分が偉大かな、偉いかなということで、あとはもうサタンがちゃんと握ってね、いろんな奇跡とかも起こすんですね。けどこの中にはいろんな汚い淫乱の霊とかが入ってるから、淫乱を起こします。けどサタンの霊によってもういろんなことが起こり、人は集まってくる。だから人が集まったと、それが正しい団体かと言ったら、そうじゃないのよ。だから皮膚病と同じよね。中にそのものがあれば異端が入るんです。その身を見て気を分別することよ。だからこの皮膚に、正常な皮膚じゃないと、ああここ中に何かあるということを判断できるようにね。じゃあ16節、過
ぎ去った時代には神はあらゆる国の人々がそれぞれ自分の道を歩むことを許しておられました。とはいえ、ご自身のことを明かししないでおられたのではありません。すなわち恵みを持って天から雨を降らせ、実りの季節を与え、食物と喜びとであなた方の心を満たしてくださったのです。
だから私たちはローマ書1章19、20を見ると、弁解の余地がないと 両親が分かってる。ああ、これは人間じゃない。これは天からの恵み、神様がおられるということよね。そのことで創造主に対する啓示があったと。これは自然啓示と言ってる。自然啓示。だから、ああ、イエス様を知らなかったときどうするんですかと、弁解の余地がないって、全部良心が分かってる。18節。
こう言って、ようやくのことで、群衆が彼らに生贄を捧げるのをやめさせた。
うん、じゃあ、このね、自分は人間ですと宣言してね、サタンを追い出したんですね。その結果どうなったんですか。19節。
ところがアンテオ家とイコニオムからユダヤ人たちが来て群衆を抱き込み、パウロを石打ちにし、死んだものと思って町の外に引きずり出した。
うん、石打ちされました。だから、この割礼派の者たち、ユダヤ人たちが来て石打ちをした。まあ、もし彼がそのところで競争になってしまったら、これはできなかったでしょう。君主がね、ああ、このヘルメスだ、ゼウスだ、ゼウスを石打ちすること許すか。だから私たちがね、主の御言葉によって生きようとすると迫害もある、困難もあるけど、自分の位置というものを、私は人間です、ただ塵の器です、その宣言が重要です。主は創造主、私は非常物です。それでね、こう人気がふわっと消えたからね、石打ちされても何の助けもなかった。それもあるね。けどこれが主に栄光ですよ。20節。
しかし弟子たちがパウロを取り囲んでいると、彼は立ち上がって町に入っていった。その翌日、彼はバルナバと共にデルベに向かった。
うん、このように石打ちされて捨てられたのに、まだテルベのところに、まあ、テルベ、ルステラ、全部その主縁ですよ。約20キロぐらい離れてるんですけど、石打ちされたところ、このようなことは何でしょう、ね、サタンを引き裂き、取り除き、火で焼く、聖霊の火があった。から聖霊の火が彼をこのように導くのよ。情熱が起こるのよ。聖霊はもう打たれてもね、喜びをこう湧き明かす泉のようにされるんですよ、喜びが。まだ自分のね、こうするべき目標がはっきりあって、そこに向けていく、これが聖霊よ。だから私たちはサタンを引き裂くと聖霊に満たされる。22。
私たちの心を強め、この信仰にしっかりとどまるように進め、私たちが神の国に入るには多くの苦しみを経なければならないと言った。
うん、じゃあこのことですね、私たちが自分がこの地上で神のような存在を放棄した時来る、その迫害ですね、それも神の国に入る人の苦しみです。まあ、これが聖霊によって保証される祝福です。だから弟子たちは心を強めたと。これを見てね、聖霊に満たされた弟子たちは心が強くなった。26節。
そこから船でアンテオ家に帰った。そこは彼らが今成し遂げた働きのために、以前神の恵みに委ねられて送り出されたところであった。
じゃあこのようにアンティオケに戻った、アンティオケから送られた人がアンティオケ。 じゃあ祈りましょう。主よ、主よ、主よ。